今日は800年の歴史、平家の落ち武者の隠れ里、加護坊温泉湯の壺の山田正弘さんに伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加護坊の温泉はこんな山の中やけどね、結構古い
歴史がね、
開拓、これ、うん、奈良時代にはこの静川のあたりは東大寺の荘園でね、静川の荘いう荘園があったりところなんですけども、そこまあ伝説では源平の戦いの時に敗れた平家の侍がここへ入ってきたら井出湯が湧いてる、
はい、
で薬効があるいうんでこれで刀傷を治したという伝説ですけどもね、笹山側から来ても山一つで阪神間からすぐなんですよ。40年ぐらい前まではね、もう冬神戸でも阪神間でもボタン鍋た加護坊温泉や言っとったんですが、
そうなんですね、
最近やっぱり案外知られなくなってしまった。でこれは残念な観光資源ですよ、
はい、今お宿はどのぐらい何軒ぐらいあるんですか。
今営業してるのは2軒です。
あ、そうですか、
はい、
昭和50年頃はかなりね、う
ん、その当時は
7軒あった
んちゃいます。7軒ございました。
まあ、昔からの、ね、歴史のある温泉場で、笹山盆地から南の山の中に入った山里ですね、
はい、
ここの一番のセールスポイントといいますか、はい、長所はどんなことでしょう。
やはり地下50メーターぐらいのところから湧き出てる、
はい、
まあ、冷泉ですけども、
はい、
まあ、鉄分を含んだですね、うん、赤い炭酸鉱泉が有名です ね、
はい、アルカリ性の炭酸鉱泉ということですけども、
はい、
地下50メーターということになると今頃 の、 動力で汲み上げるのと違ってかなり前から自然に湧き出しとったんですね。
そうですね、自然に地下の圧力が高まってくると上に噴き出してくるわけです、はい、で間欠泉でして、
はい、
だいたい2日に1回こうボボ湧いてるわけです、
はい
はい、今でも東岸からちょっと南のところに50メーターの井戸がありまして、
はい、
そこから自噴してるわけですね。それをパイプで引っ張ってお風呂に沸かしとるわけです。温度がね14度しかないんですよ。夏も冬も変わらない、
はい、
それをボイラーで沸かしてるという冷泉ですけどもね、うん、
は
い、
まあ、温泉 の、 法律上は成分がある分量入ってれば、
はい、
温度は何度でも温泉
湯と、
だから本当に昔からの言い伝えでは平家の落ち武者が、
そうですね、
ね、
はい、
源氏にやられて逃げてきて、はい、この山の中で湧き出してる温泉見つけて傷を癒したという伝説があって、ね、
そうそう、刀傷を、ね、癒したというね、はい、そういう伝説がございますね、
はい
はい、その平家の墓がありましてね、そして安政の大獄とか、はいはいはい、安政時期あります、はいはいはい、地震が起こったり大水が出たり事件がものすごく起こった時に、うん、この加護坊の婦人会の人がね、
はい、
これはきっと平家の墓を村人がきっちり守らんかったからこういうふうな災害が起こるんやろいうことで、
はい、
婦人会の人がね五輪の塔いうのをものすごい山の中に建立してるわけですよ、
は
いはい、それがねある時のその水害で流れたんですけども、必死で村の人が探して、
はい、
五輪の塔の頭を一つとそれから五輪のこのひぎをですね、
はい、
それだけ見つけて、それをその元あった場所に祀っとったんですけども、
はい、
それで毎年この辺の人はね、お彼岸の時に村人が全部そこへそのお参りに行ったんですよ。
ほう、
ところがねもうやっぱり高齢化で足腰が弱ってきてね、
はい、
もう行けんようになってしまって、
はい、
でもうこんなことしとるとしまいにこれ誰も行ってくれるもんがおらんようになるやろいうことで、
うん、
これは皆さんもっとそのお参りがしやすい場所にね降りてきてもらった方がいいやないかいうことでこういうことを考えてその山からこの五輪の塚を持って降りてきて、
ほう、
それ
で
ここのところに移設したんですよ、
うん、
ほう、それ去年一昨年の話で、
あ、これ道脇にあった
やつ、あ、そうなんです、
そうですか、そうですか、は
い、
で、
そういうふうなもんで、でその当時僕も長いこと学校出てから町で生活してましてこっち帰ってきて15年になるんですけども、
はい、
この初めて五輪の塚を見せてもらった時に、あの石碑の裏見たらね、その安政5年の建立で加護坊婦人会で書いてあるんです。ほんでここの辺今もものすごい過疎でね、もう婦人会もなければ子ども会もない、もうお年寄りがポロポロとおる時代状況なんですけども、その安政時代でそんな加護坊の婦人会がね、そんなお墓に五輪の塚をその建立したいうのを見て僕感動して、ものすごくやっぱり団結力とか力、それからこの辺栄えとったんやないことを感じましてね。ほんでまあそれを持って降りていこうということで持って降りてきました。
これ私さっきあの車の中からちょうどこの温泉に来る直前ですね、
はい、そうそう、そこの薬師堂の下です、う
ん
う
ん、はい、
はい、また帰りの時にでもちょっと立ち寄っていただいたらと思いますけどね、はい、
ぜひぜひ、
はい、
その薬師堂はどなたが建てられたんですか。
それはおそらく温泉に今先生薬師堂は全部ありますよね、
はい、仏さんはね、
仏さんはね、だからそれで誰が建てたのかはっきりわからない、
うん、そうですね、その薬師堂があること自体もかなり歴史のある温泉やいうこと
です、ね、
あの病気とか怪我を治してくれる仏さんは薬師如来ですからね。だからあの有馬でも温泉寺の本尊薬師如来でしょ。そういう温泉場、昔からの温泉場には薬師如来祀ってるそのお堂があるいうんで薬師堂いう、ね、名前で呼ばれてるわけです ね。
もう本当に歴史が古くて、
もう ね、
ね、うん、平家の落ち武者のその刀傷さえも治したという、
そう、ね、
温泉ですもんね、うん、我々の心も癒してもらえるんじゃないでしょうか、
ね、うん、
はい、他にはどんな 効能というのか、そういうのは
あの一番いいのが胃腸病ということを言われてますね、
はい、
はい、だから
飲んだりもするんですか。
あの昔はね、あの飲んでお風呂に入ってということだったんですけども、はい、なかなかこ あの保健所さんの検査が厳しいもんですから、
はい、
飲料になるといちいち検査しないといけないでしょ、
うんうん、
そういうことできないから、
うん、
今はもう飲むのはあのやめてます。だからお風呂に沸かしてお風呂で温まってもらうというふうな格好になりますね。
静かな山里で、雪は冬は
雪はね、やっぱりあのお正月明けると30センチぐらい積もることが年に3回ぐらいあるかな。ただ今年はもう暖冬でしたから1回も降らなかったですけどね、
はいはい、桜はこの辺あります
か。桜はね、気候的に合わないと違いますか。
寒
すぎますね。あのね、いくら木を植えても、
うん、
あの枯れてしまう。
うーん、
その代わりにあのモミジがねものすごく綺麗です、ね、今からちょっと今時期が遅いですけども2週間前はこれずっと全部モミジやった。もう一回でした、はい、ものすごく綺麗ですよ。
それにもう一つはもう加護坊温泉とはもう昔からボタン鍋。
そうですね、
ボタン鍋食べたい、ね、
もう阪神がこの頃ね、いろんなところでボタン鍋出したり、あのやっぱり滝郡でいうと加護坊でしたもんね、
はいはいはい、昔から ね、はい、
で食べるもんでは他にどんなもんがありますの。
あのね、もうやはりもうメインはあのボタン鍋が今の時期はもう本当にメインですね、うん、はい、私のところも今はもうボタン鍋しかやってないという状況ですからね。
あ、はい、
夏になったらあの鮎とかね、
はいはい、
それからあの地鶏の鍋とかそんなのを提供させていただいておりますけども、
はい
はい、
あの川魚って鮎
と鮎ですね。
鮎ですか。
今はもう鮎がおりませんので、
うん、
今はアマゴになります。
アマゴが美味しいですね、
はい、アマゴが美味しいですね、
うん、
はい、
お玄関にねイノシシの剥製が、
そうそう、あれ ね、
はい、
あれうちの親父が鉄砲で撃ったイノシシなんです
、
はい、もう60年ぐらい前
です。今でもこの辺よくイノシシ出てきますか。
もうイノシシと鹿は多いですね。
あ、鹿の料理、
ね、はい、鹿多いですね。
こういったところでのんびり温泉に浸かってねえ、ボタン鍋、ね、食べたいなと思いますね、はい、
そうですね、秋のもみじと冬のボタン鍋、
うん、ね、もう本当に歴史が古くて、
もう ね、
ね、うん、平家の落ち武者のその刀傷さえも治したという、
そうそう、ね、
温泉ですもんね、うん、我々の心も癒してもらえるんじゃないでしょうか、
ね、うん、
はい、ゆっくりとねお越しいただきたい場所でありますね、
はい、
今日は800年の歴史、平家の落ち武者の隠れ里と言われております加護坊温泉湯の壺の山田正弘さんに伺いました。どうもありがとうございました。どうも
ありがとうございました。